IT 技術本読みこなしシリーズ。
はい、今回は第4章に入っていきます。ちょっと高度な話題になっていきますが、頑張って聞いていきましょう。それではスタート。
4章、メタクラスと属性。項目29、ゲットやセットメソッドよりも、そのままの属性を使う。よくまあ Python 以外というかまあ Python でもそうですけど、まあ get なんとか set なんとか、まあ setter getter って言われるものをまあ定義することがあると思うんですけど、まあそういうものをまあ使わずにですね、まあそのままの名前で、まあセットしたり get したりすることができるので、まあ特に set と get っていう set から始まったり get から始まったりものを作るんじゃない方がいいよと。まあその代わりに、じゃあどうするのっていうと、アットマークプロパティ。この例だと、まあ、抵抗のオームみたいなものを、オームをセットするときと、ゲットするときみたいなことが書かれてるんですけど、オームっていう、メソッドに対して、アットマークプロパティをつけて、プロパティ属性にしてしまって、で、その後、セットするときのセッターは、オーム .setter というデコレーターを、デコレーターで収束することによって、まあ、セッターの代わりというか、まあ、セッターになるということを書いてあります。単純な、パブリック属性を使って、新たなクラスのインターフェースを定義して、まあ、セットゲットメソッドは、まあ、定義しない方がいいだろうということを謳っています。で、まあ、プロパティメソッドを、まあ、プロパティデコレーターを使って、プロパティ属性にするとかですね。まあ、そういうことをしっかり、学んでいけば、セットゲットっていう形にならずに、もうちょっとスマートに書けますよ、ということです。項目30、属性をリファクタリングする代わりに、アットマークプロパティを使おうと。またここもですね、アットマークプロパティ、のデコレーターの話なんですけれども、まあ、属性が何かしらの、まあ、クラスにあった属性が何かしらのことで、変更になって、属性じゃなくて、メソッドになったりとかっていう、まあ、何か機能を入れたりとかってことあると思うんですけど、まあそういう時に積極的にアットマークプロパティを使おうという話が書かれていました。既存のですね、インスタンス属性を新たに機能をつけるとかっていう時、今言ったような時ですね。で、より良いデータ、アットマークプロパティを使ってより良いデータモデルへと、まあ、逐次改善していく。まあ、改善するような時に使おうと。で、ただあまり、あまりにも使いすぎるようになったら、まあ、そのクラスと、すべての呼び出し物を、まあ、リファクタリングする必要があるんじゃないと。まあ、何か起こってるんじゃないのということが書いてます。項目31、再利用可能なアットマークプロパティメソッドにディスクリプターを使う。ということですね。まあ、Python だとですね、まあ、データを、クラスの、まあ、インスタンス化されたデータに、まあ、直接データを入れたり、まあ、辞書のようにっていうんですかね、扱ったりとか、まあ、直接、まあ、参照できるというのがあると思うんですけれども、まあ、アットマークプロパティ、まあ、さっきのゲッター、セッターみたいな形のアットマークプロパティを使った、モデルでやり続けると、まあ、ちょっと混乱が起きたりとかもするよね、と。いうところで、その時は、アンダースコア、アンダースコアゲット、アンダースコア、アンダースコアと、アンダースコア、アンダースコアセット、アンダースコア、アンダースコアっていうやつですね。まあ、スペシャルメソッド、Python のスペシャルメソッドと言われるアンダースコアが前後に2つつくパターンのものっていうのは、まあ、何かしら、クラスというか、まあ、インスタンスに、まあ、機能を与えることができるわけですけど、まあ、このアンスコアンスコゲットなりアンスコアンスコセットを使うと、まあ、辞書のように、バリューを扱うことができるので、まあ、そういう風に変えていった方が、たくさんのプロパティを書くよりいいんじゃないの、ということが書かれています。で、もう一つはですね、ウィキディクショナリーというものを使って、まあ、ディスクリプタークラスがメモリーリークを起こしていないか、みたいなことのアドバイスもここに書いてあります。項目32、遅延属性には、アンダースコアアンダースコアゲット ATTR アンダースコアアンダースコア、アンダースコアアンダースコアゲットアトリビュートアンダースコアアンダースコア、アンダースコアアンダースコアセット ATTR アンダースコアアンダースコアを使う。まあ、これちょっとアンダースコアが長いんでちょっと長くなってしまいましたが、まあ、getAttr、getAttr と getAttribute と、setAttr の話をここでは書いています。 まあ、属性が全部決まっていれば、もちろんその、アットマークプロパティとかで、一つずつ定義するってことはできると思うんですけれども、まあ、遅延的に、属性を作ったりとか、まあ、そういうような時ですかね。まあ、そんな時に、まあ、この、getAttr とか、setAttr を積極的に使いましょうという話が書いてあります。もう一つは、この getAttribute ですね。アンダースコアンダースコア getAttribute、アンダースコアンダースコアという、特殊メソッドですが、まあ、これについては、属性にアクセスするたびに呼ばれるので、まあ、getAttr の場合だともうすでに属性が入っていると一回しかこれ呼ばれないのかな。まあ、そんな風に書かれてますけれども。なので、毎回、呼ばれる、属性にアクセスされるたびに毎回呼ばれる、まあ、この例だとログを出すとか、まあ、そんなような時には、getAttribute の方のスペシャルメソッドを使いましょうということが書いています。で、オブジェクトの属性の遅延的にロードをしたり保存するには、getAttr、get、アセット ATTR と。で、getATTR は、見つからない属性にアクセスするに一回だけ呼び出されますよ、ということが書いてありまして、getAttribute は属性にアクセスするたびに呼び出されるということを理解しておきましょうと。で、スーパーのメソッドを使って属性に直接アクセスすることで、getATTR と、getAttribute と setATTR とで、無限再、無限再起に入るのを避けるみたいなこともここには書かれています。項目33、サブクラスをメタクラスで検証するというちょっとメタクラスの話に入っていきます。この本ではまあ Python 2のことも少し書かれているんですが、まあここでは Python 2をもうここでは紹介しないので Python 3だけに特化して話しますが。まあ、メタというクラスをここで定義していて、タイプですね。組み込みのタイプを、スーパークラス、継承元にして、メタクラスっていうのを作って、まあ、その中に、アンダースコア、アンダースコア、ニューという、メソッドを書いて、まあ、これが、まあ、呼び出されますよと。で、クラスの中では、メタクラスとして、メタクラス、メタと先ほど定義したクラスを、継承する、継承っていうんですかね、呼び出すと。いうようなことをすることによって、このニューがですね、どのタイミングで起こるのかと。まあ、このニューで何ができるのか、みたいなことが書いてあります。で、ここではですね、サブクラスの、妥当性、要するに、ま、このクラスが、まあ、この例だと、多角形を定義しようとしているので、辺が3つより少ない場合の時に、まあ、そんなの、まあ、このインスタ、このクラスのインスタンス上おかしいので、妥当ではないと。いうことで、クラスが妥当ではないということを、表すために、まあ、このニューの中で、メタクラスのニューの中で、まあ、そういうものが定義されていないかということを確認して、いるというようなことができますと。まあ、そういう意味で、正しくちゃんとしたものになっているかっていうのを、検証、必ず検証できるというようなことができますと。まあ、ここではですね、メタクラスのニューのメソッドは、クラス分の本体部分が処理された後に実行されるということです。が書かれています。項目34。クラスの存在をメタクラスで登録する。先ほどのまあ例は、タイプで、どういうものか妥当的にチェックするという例でしたけど、ここはですね、もう一つのまあメタクラスが使われる例として、プログラムで型を自動的に、自動的に登録する。まあ、これレジスターすると。まあ、フレームワークなんかでよくあると思うんですけど、このクラスを登録するっていうようなことがありますと。で、まあ、登録、まあ、クラスを定義して登録すればいいんですけど、まあ、登録忘れとかですね、まあ、何かこの、正確にちゃんと呼ばなきゃいけないみたいなことを、あえてしなくても、このメタクラスを使うことによって、メタクラスを継承したクラスにして、メタクラスを呼び出したクラスにしてあげることによって、このメタクラス内で、まあ、レジスターをするというアプローチをとっています。まあ、クラスの登録は、プログラムの構築のために、まあ、有用なパターンであるということが言われていて、メタクラスは、まあ、プログラムで、規定クラスが、まあ、サブクラス、サブクラス化されるたびに、まあ、登録コードを自動的に実行するような、こういうようなパターンがあります、というようなことが書かれています。項目35、クラス属性をメタクラスで注釈する。 また別の、メタクラスの、まあ、方法というかですね、まあ、使い方ということで紹介をされています。実際にクラスが定義された後に、まあ、実際使われる前に、まあ、プロパティを、まあ、修正というか、ね、プロパティを修正したり、まあ、注釈を加える機能のことを、まあ、ここでは説明してあります。クラスが完全に定義される前に、まあ、フックするっていうんですかね。まあ、クラスの属性を、まあ、修正することが可能ですよ、と。で、ディスクリプターとメタクラスは、宣言的な振る舞いと実行時の、イントロスペクションのために、まあ、強力なコンビであると。メタクラスをディスクリプターと一緒に使うことで、メモリーリーク、ウィークレフモジュールの両方を、まあ、避けるようなことができるでしょう、と。いうことが書いてあります。
第4章、メタクラスと属性という内容でした。私自身もですね、この辺のところはそんなに得意じゃない分野でしたので、収録するときも結構苦労しましたし、何度もですね、本を読み返して、そういえばそうだなとか、あ、この辺そんなに使えてないななんてことを再確認できた、いい再勉強の機会になりました。皆さんにとってはいかがでしたでしょうか？
この番組は CMS コミュニケーションズの提供でお送りしております。CMS コミュニケーションズでは、Web をはじめとしたシステム構築、Python をはじめとした周辺技術のコンサルティング技術サポートを行っております。